今日の終日の主題は主の来臨に備えるという主題です。つまりキリスト教信仰の一つのとても大事なポイント、主が再びおいでになるというその備えをするということなんですが、これまでともするとその主の来臨に備えるとか、それから再臨を迎える準備っていう時には何か倫理的なですね、いい行いをしていないと迎えられないみたいなイメージが強くあったように思います。昔私松田教会にいた頃、ここは有名な香川豊彦先生が開かれた教会なんですが、香川先生のお弟子さんたちたくさん集まってました。そしてその中でとても仲のいい二人の長老さんがいました。だけど、まあ、仲がいいんですけれども、しばしばその席を立つような大喧嘩をするんです。それで周りがハラハラするんですけども、次の日になるとまたどちらかが相手の家の前行って、おいおるかつって、そして一緒に教会やってくるっていうね、そういう人たちがいたんですけれども、その人たちのもう一つの口癖はですね、お前そんなことをしてって天国行けると思ってるのかって、こういう言い方をしてました。つまり行いが良くないと天国に行けない、それから行いがいいと天国に行ける、主の来臨に備えるっていうのはそういうことっていうイメージが強いのですが、私はそれもちょっと見当違いじゃないかなという気がしています。そうではなくて、このお前たち大事なことを忘れてはおりはしないかっていう神の声を聞き取ること、普段はどうしても自分中心ですから、神様についてだって自分中心に判断してしまいます。こんなことをしとってどうなるのかとかですね、そして、あいつは嫌だなとか、全部自分中心に判断してるわけですが、そこで違うぞっていうことを知らせようとしていらっしゃるんじゃないかと。今日の題を人の子よっていう題にしました。これは今日読まれた旧約のエゼキエル書から取ったわけですが、その今日のエゼキエル書の一番最初の言葉も人の子よっていう呼びかけです。エゼキエル書全体の中でこの人の子よっていう呼びかけが93回も使われてるんだそうです。そんなに随分使われてる。これはどういうことかというと、言うまでもなく神様がエゼキエルに呼びかけておられるその言葉なんですが、わざわざエゼキエルよって言わないで人の子よっていうふうに言ってらっしゃるところ、ここにとっても大事な意味があるような気がします。つまり神様は全能で全てを知っておられて、そして超越しておられるけれども、人間は有限で、そして必ず死ななきゃならないし、しばしば見当違いの判断をしている。しなくてもいいことをしてみたり、しなくてもいい心配をしたり、そして本当はしてあげなきゃいけないことがいっぱいあるのに、それに気がつかないで自分の殻に閉じこもっている。そういう有限性の中に普段私たちは生きているわけですけれども、それに対して神が愛を持って、そうだな、お前たち一生懸命やってるけれども限界があるぞっていうことを知らせる、そのニュアンスがこもってる言葉が、愛のこもった言葉が人の子よっていう言葉だと思うのです。お前前ほらわかるけれども見当違いしてないか、こうだぞって、例えばっていうんで、エゼキエル書ではあんないろいろ言ってるけど、そんな週末なんか来やしないよとかっていうふうにみんなが言ってるのに、それはとんでもないことだぞっていうふうに気づかせようとしてる、その言葉が人の子よっていう呼びかけのとっても大事な意味じゃないか。 つまりその呼びかけに対して私たちがとっても有限で見当違い、神様から見たら随分見当違いのことでやきもきしたり息になったりしてるんだっていう、そのニュアンスが、おいお前は神じゃないぞ、人の子だぞ、だからその有限性をよく知れ、だけど私はお前に呼びかけるっていう、そのニュアンスだと思うんですね。そしてもう一つ、今日の福音書の方ではまた同じ人の子よ、人の子っていう言葉が使われているんですが、ルカの12章の40節に、あなた方も用意していなさい、人の子は思いがけない時に来るからである。ここで言う人の子は言うまでもなくイエス様のことです。つまり人となられた神の子ですから、人、聖書で人の子っていう言葉が出た時に二通りの使い方があるっていうことを頭に入れておくといいと思うんです。イエス様ご自身が人の子、あるいはイエス様ご自身を指す場合と、そしてエゼキエルに語りかけられたような意味で、おいおいお前たち有限の中で生きてる人間である、おいお前よっていう、そういう意味ですね。そういう意味で私は信仰を持つっていうことは道徳的に正しい、みんなが喜ぶことをしてあげるんだっていうふうな、そういう倫理的にねばならないとかこうするんだとかっていうところで張り切ることではなくて、ね、そうではなくて人の子よって呼びかけていてくださる方の呼び声にほっといつも耳を傾けるゆとりを持っている人間ですから、週に一度のこの礼拝は一週間まとめてもう一遍一週振り返りながら、神が人の子よって呼びかけておられる、その生理の時、そしてウィークデーの時には、自分で特に休む前などには人の子よって呼びかけてくださっている方のことをしっかり受け止めて意識できること、つまりそれが心のゆとりということです。自分のことでいっぱいになるんじゃなくて、人の子よっていう呼びかけを受け止めて、そのことに心を向けたときに、そこに心にゆとりが生まれるんです。待てよっていうね。それがとっても大事なんじゃないかという気がするのですが、信徒の友の9月号に、皆さん方も、まあ今はもう日本中で大変ポピュラーになりました。日野原先生のインタビューの記事が出ています。人生の秋を輝くスピリットを持って生きるためにっていうことでですね、そしてその中で、まあ約20年ほど前から朝日新聞で老いを、老いっていうのは年を取るってね、老いを始めるっていう、その始めるっていう感じが創造のその言葉を当てはめてる、始めるっていうね、でもうそれが20年ほどになられるんですねっていうふうに言われた時に、井原先生がですね、そうなんです、ちょうど古希を過ぎた頃なんだけども、書斎で原稿用紙を2本の指で持っていたら滑り落ちた、その時にハッと思った、以前はこんなことはなかった。年かな、霧一葉落ちて天下の秋を知るっていう古い日本の言葉があるんだけども、私の年齢にも秋が来たと感じました。その頃たまたま20世紀のユダヤ人思想家、これはまあ哲学者っていうふうに言っていいと思いますが、マルチン・ブーバーの聖書学の本を読む機会がありました。これ有名な方です。我と汝っていうね、神との関係っていうのは常に我と汝、つまり二人称と一人称、これしかなくて三人称の関係ではないって、とても単純なことなんですけれども、我と汝っていう関係を説かれたっていうので大変有名なんですね。私もその程度しか知らないのですけれども、 その本を読んでいたときに、ある時ブーバー先生が自分の年を取った先生を見てですね、とても若いなと思ったので、どうしてそんなに若いんですかって聞きましたら、人は始めることさえ忘れなければいつまでも若いというふうに、始めるということさえ忘れなければいつまでも若い。これ、そこで、はっと気がついて、それで、それはただの何かを始める。こんな辺にこう、向かえてくち、その始めるではなくて、そうだ、新しいことを作り始めるっていう、そういうことなんだなっていうふうに思って。それで、朝日新聞に依頼を受けたときに、老いを始める。そして、彼の主張は、75歳からが新老人と、まさに老いを始める年が75歳だ。ここにいらっしゃる大半の方はまだだなというお感じだと思うんですが、あるいはまだもう少しあると。私にしてももう1年ありますから、昨日74になったばっかりなんですので、もう1年あるんですが、これすごい希望の持てること。つまり年20歳まではね、基本的にしてもらってる時期だった。偉そうに自分で何かやってるって言ってるけど、やっぱりしてもらってる時期。そして、社会人になって初めて自立して、いろいろやる。で、それが65歳で終わるとすると、それからの10年間は何を始めるかっていうことに注目するんだと。で、75が来たら、1歳から解放されて、そして始めるんだということですね。そしてご自身がおっしゃってるんですが、いろんなことを始めてらっしゃるんです、この日野原先生ね。これ自分は医者だからそんなことなんかしなかったんだけども、あの有名な葉っぱのフレディっていう本を読んでひどく感動されて、つまり葉っぱに託して、葉っぱの生涯に託して人間の生涯で、こういうふうに死ぬんだ、死ぬっていうのはこういうことだぞっていうね。それで、森重久弥が朗読した CD が出て大変有名ですね。もうベストセラーになってるわけですが、それを初めて読んだ時に大変感動して、その出版社にですね、これ素晴らしいからミュージカルにしなさいっていうふうにアドバイスしたんです。で、自分がするなんて思ってなかった。ところが、その出版社からじゃあ先生やってくださいよって言われて、俺そんなことしたことないよって考えたら、小学校の時の学芸会になんか出てそれきり。だけど、そうかと思って、そして台本書き始めて1時間半の。そして、作曲もしちゃった。つまり、眠っている遺伝子を、が人間には随分たくさんあるんじゃないかって、自分子供の時にはそういうこともやったのに、ずっと医者で夢中になってたから眠らせてたと。だけど、やってみたらできたって。だから、台本も、ミュージカルの台本2つ、そして作曲もなさったそうです。それから、スポーツの面でもですね、70歳過ぎて新老人の会っていうのを一生懸命やって、そしたら、シニアのソフトボールゲーム、世界レベルのであるから、出ませんかっていうふうに言われて、急遽みんなに呼びかけたら集まった。だけど練習不足ですから、出たら、最下位だったんだそうです。それでみんな頑張って、よし、来年はやるぞって言って、立ち上げたその最初の時に、日野原先生はシートノックをなさった。もう去年つけました、91歳ですね。今年92歳ですから、やってみたらできた。そういえば子供の時にもやったと。だからそういう遺伝子が眠ってたんだっていうわけです。だから今、つまり主の来臨に備えるっていうことはね、そういう道徳的に反省するっていうようなことじゃなくて、前も繰り返し言いましたね、私たちの死っていうのは新しい命に向かっての誕生っていうことです。新しくなるっていうことです。だから、主がおいでになるってことは新しくなる。だから、それは始める時なんだと。そういう覚悟をいつも持ってるかっていうことが、 人の子よっていうその呼びかけに対してありがとうございますという答える道ではないかというふうに思うのですね。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございます。どうしても限られた自分の知恵や才能や経験にとらわれて、そしてあなたからご覧になれば誠に見当違いのところを右往左往しがちなものでございました。でも今日もあなたの呼びかけを聞き取ることができてありがとうございます。いつも人の子よと呼びかけていてくださいますから、日々の自分の技に傲慢になったり、あるいは必要以上に落ち込んだりするのではなくて、常に共にいてくださるあなたのことを本当に感謝し喜んで、そしてまた人々を受け入れていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。